二十歳の集い、1月12日開催。問い合わせ、障害学習課青少年教育班。電話、内線3643。町内三中学校区合同で式典を行います。受付、午後1時30分から。会場、文化会館ホール。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方。
調整トピックス、町役場からのお知らせ。第43回危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労。元川崎市消防司令長、松井博史さん、69歳、中津。なお、受賞日現在の年齢です。元川崎市消防司令長の松井博史さんが、瑞宝炭鉱賞の A に輝きました。松井さんは昭和54年に川崎市に入庁、平成14年から多摩区クリア出張所長、浅尾消防署警防課長、統括担当課長、平成28年から消防司令長を務められました。また、退職後には、一般社団法人日本防火危機管理促進協会に勤務され、火災予防を啓発する冊子や DVD などの作成業務に当たられるなど、43年の長きにわたり消防業務に尽力されました。受賞にあたり松井さんは、今までの人生で培った経験を生かし、今後は愛川町の地域活動などに貢献していきたいです、と話されました。県選挙管理委員会表彰を受賞。問い合わせ選挙管理委員会事務局。電話、内線3171。町選挙管理委員会の委員として、長年にわたり公正な選挙の執行に貢献した功績が称えられ、佐藤健二さん、ハンバラが表彰されました。交通事故のない安全な町を目指して、愛川町交通安全推進大会を開催。問い合わせ、住民協同課交通防犯班。電話、内線3245。交通事故の撲滅を願い、11月24日、文化会館で、令和6年度、愛川町交通安全推進大会を開催し、交通安全に功績のあった皆さんへの表彰や、交通安全作文の朗読が行われました。表彰された皆さん、町交通安全対策協議会会長表彰、交通安全作文最優秀賞、篠宮咲さん、中津第二小5年、和田桃江さん、愛川東中1年、交通安全作文優秀賞、寺尾明菜さん、中津小2年、鈴木亜美さん、菅原小4年、川野春さん、中津小5年、富澤博美さん、愛川中3年、町交通安全対策協議会会長、厚木警察署長連名表彰、セーフティードライブコンテスト、優秀賞行政区、大塚区、新坂区、原臼区、努力賞行政区、川北区、厚木警察署長表彰、交通安全功労者、斉藤宗弘さん、隅田、厚木警察署長、厚木警察署管内交通安全協会会長連名表彰、交通安全功労者、成井和彦さん、隅田、落合昇さん、中津、厚木警察署管内交通安全協会会長表彰、交通安全功労者、狩野仁さん、半原、足立原隆之さん、蓮毛さん。受賞が紹介された皆さん、関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長連名表彰、有料運転者、 安倍陽一さん、春日大、県知事表彰、交通安全功労者、杉山俊也さん、半原、浜島勝美さん、中津、県警察本部長、県交通安全協会会長連名表彰、交通栄誉賞、緑十字同賞、交通安全功労者、田中義太郎さん、隅田、有料運転者、綱島一郎さん、半原、県交通安全協会会長表彰、交通安全功労者、近藤久志さん、中津。町の水道水は安全で美味しい。問い合わせ、水道事業所、業務班、電話、内線3487。町営水道では、稼働中のすべての浄水場で水質検査を実施しており、発がん性の恐れが指摘される有機フッ素化合物、PFOS 及び PFOA について、国が定める暫定目標値、50ナノグラムパーリットルに対し不検出となっています。また、県営水道においても、いずれの検査地点でも不検出となっております。今後も定期的に監視を続けていきますので、安心してご利用ください。町ホームページ、水道水における有機フッ素化合物、PFOS 及び PFOA についての QR コードがあります。水道も冬支度を。寒い季節を迎えると、水道管が凍結することがあります。屋外の露出した水道管や蛇口周りに、保温材や古い毛布を巻くなど、防寒対策をお願いします。凍ってしまった時は、自然解凍を待つか、布などを巻きつけた上で、ぬるま湯をゆっくりかけてください。熱湯をかけると管が破損する恐れがあります。また、長期間留守にされる場合は、水道メーターのバルブの閉栓をお勧めします。凍結により破損してしまった場合は、給水工事指定店にご連絡ください。給水工事指定店は、町ホームページでご確認いただくか、水道事業所へお問い合わせください。町ホームページ、水道の工事について、指定給水工事店一覧表の QR コードがあります。水道事業所が移転します。高齢介護課フロアのリニューアルに伴い、水道事業所は役場庁舎1階から庁舎分館1階に移転します。1月6日月曜日から水道事業所にご用の方は、庁舎分館へお越しください。法務大臣から人権擁護委員に3人の方が委嘱されました。問い合わせ、住民共同課共同推進班、電話、内線3243。偏見や差別、いじめなどの悩みに関する人権相談に応じる人権擁護委員に、引木和子さん、再任。中村勲さん、再任。野口博さん、再任が、1月1日付で法務大臣から委嘱されました。町には人権擁護委員が5人います。人権相談のほか、人権への理解を深めるため啓発活動を行っています。町の人権擁護委員、大貫明子さん、半原。野口博さん、田代。引木和子さん、中津。大谷直和さん、隅田。中村勲さん、中津。子育て施策を推進するための計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班。電話、内線3362。ファクス、046-285-6010。電子メール、子育て、kosodate-sien@town.aikawa.kanagawa kanagawa.jp。 幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の拡充や質の向上、また子ども、若者がみんなに愛され健やかに自分らしく成長できるまちづくりを推進するため、愛川子ども子育てプラン第3期の計画を策定しています。この計画案について町民皆さんからのご意見、パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。募集期間、閲覧期間、1月20日月曜日から2月10日月曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、子育て支援課へ提出、郵送、ファクス、電子メールも可してください。
審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募期限2月3日月曜日、報酬、会議1回につき8000円、応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファクス、電子メールでも受け付けます。応募申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。委員を募集する審議会など、福祉の町づくり推進協議会、主な設置目的、町・地域福祉計画、地域福祉活動計画、障害者計画、障害福祉計画などの推進について調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期6月1日から令和9年5月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、ファクス046-285-6010、電子メール福祉 fukushi-sien@town.aikawa.kanagawa.jp。 子ども子育て会議、主な設置目的、子ども・子育て支援に関する施策の推進について調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362、ファクス046-285-6010、電子メール子育て kosodate-sien@town.aikawa.kanagawa.jp。 健康プラン推進委員会、主な設置目的、健康増進法に基づく健康増進計画の推進などについて調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、 健康推進課健康づくり班、電話内線3346、ファクス046-285-8566、電子メール健康kenko-suishin@town.aikawa.kanagawa.jp。 国民健康保険運営協議会、主な設置目的、国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険事業の運営についての重要事項を審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和10年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、国保年金課国保年金班、電話内線3377、ファクス046-285-6010、電子メール国保 kokuho@town.aikawa.kanagawa.jp。 環境審議会、主な設置目的、環境基本法の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項などについて調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3512、ファクス046-286-5021、電子メール環境 kankyo@town.aikawa.kanagawa.jp。 廃棄物対策審議会、主な設置目的、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513、ファクス046-286-5021、電子メール環境@town.aikawa.kanagawa.jp。 町・人・仕事創生総合戦略推進委員会、主な設置目的、町・町・人・仕事創生総合戦略の推進などについて調査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数1回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、政策秘書課企画政策班、電話内線3217、ファクス046-286-5021、電子メール政策seisaku@town.aikawa.kanagawa.jp。 町ホームページ、審議会等委員応募申込書の様式の QR コードがあります。厚木税務署からのお知らせ、令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。 医療費の領収書などの収集や集計が不要。確定申告書の該当項目へ自動入力。作成した確定申告書を e-tax で送信。書類の管理や保管が不要。確定申告はスマホで簡単に。ステップ1。確定申告書等作成コーナーへアクセス。ステップ2、提出方法、マイナンバーカード方式を選択し、マイナンバーカードをスマホで読み取り。ステップ3、 画面の案内に従って収入・控除などに関する情報を入力。ステップ4、マイナンバーカードを使って e-tax で提出。国税庁確定申告書等作成コーナー。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動で入力。青色申告決算書や収支内訳書も作成できます。消費税の申告にも対応しています。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。税理士無料申告相談、申告書を作成できます。1月29日水曜日から31日金曜日まで、受付午前9時から午後3時まで、相談は午前9時30分から午後4時まで。文化会館3階大会議室。なお、厚木市文化会館でも2月6日木曜日から7日金曜日までに開催します。以下の申告を対象とした税理士による無料申告相談です。土地、建物及び株式等譲渡所得や先物取引、住宅借入金等特別控除初年度、贈与税、相続税の申告や相談などがある方を除く。事業所得、不動産所得、または雑所得を有する方のうち、令和5年分、前々年の所得金額が300万円以下の方の所得税と個人消費税。年金受給者、給与所得者の所得税。1月9日木曜日からオンラインによる事前申し込みを受け付けます。申し込み期限、相川会場は1月26日日曜日まで、厚木会場は2月3日月曜日まで。なお、当日入場整理券、受付時間指定も午前8時30分から配布しますが、なくなり次第終了となります。オンラインによる事前申し込みサイトの操作方法に関するお問い合わせは、電話 050-1722-2206 へ、ウェブ事前申し込み無料申告相談専用 LINE 事前申し込みの QR コードがあります。厚木税務署での申告書作成会場、原則スマホとマイナンバーカードによる申告。2月17日月曜日から3月17日月曜日まで。なお、土日及び祝日を除く。ただし、3月2日日曜日は開場します。受付午前8時30分から午後4時まで。相談は午前9時から午後5時まで。厚木税務署4階、厚木市水引、1-10-7。なお、駐車場は台数に限りがあります。確定申告期間中、満車の場合の入庫待ちはできません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。持ち物、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類、スマートフォン、マイナンバーカード、発行時に設定したパスワードをあらかじめご確認ください、など。当日会場で配布の入場整理券はなくなり次第終了となるほか、長時間お並びいただく場合があります。入場整理券の事前発行申し込みは、国税庁の LINE 公式アカウントからできます。友達追加していただき、ぜひご利用ください。LINE の友達追加はこちらからの QR コードがあります。申告書の提出納付期限。所得税、贈与税は3月17日月曜日。個人事業主の消費税は3月31日月曜日まで。国税に関するご相談。確定申告期は電話が混み合い、つながりにくい場合がありますので、国税庁ホームページより、タックスアンサー、チャットボット双葉をご活用ください。タックスアンサー、 よくある税の質問に対する一般的な回答の検索ができます。チャットボット双葉、質問を入力選択すると AI を活用した税務職員双葉がチャットでお答えします。国税庁ホームページ、税について調べるの QR コードがあります。簡単便利な国税のキャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、または振り替え納税をぜひご利用ください。
所得税の確定申告、超県民税の申告相談会は、事前予約制に変わります。問い合わせ、税務課、町民税班、電話内線3272。期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日までの平日。時間、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで。場所、役場4階談話室。相談できる申告、収入が給与、公的年金、個人年金の申告、医療費、ご自身で作成した医療費控除の明細書が必要。親族の扶養、社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金の控除に関する申告。予約方法、往復はがき、申告者一人につきはがき1枚。なお、電話での予約はできません。また、日時指定や日程変更はできません。1、往診の文面に申告者の郵便番号、住所、氏名と振り仮名、生年月日、電話番号、都合の悪い日を明記。返信の宛名面に返信先住所、氏名を記入し、次へ郵送。郵便番号243-0392、愛川町墨田251-1、愛川町役場税務課町民税班。2、2月10日月曜日までに届く返信はがきで予約日時を確認。受付期間、1月6日月曜日から31日金曜日まで消印有効。焼却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。問い合わせ、税務課資産税班、電話内線3278。固定資産税は、土地・家屋のほか、焼却資産の所有者にも課税されます。焼却資産の所有者は、地方税法により、毎年1月1日の時点で所有する資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっています。申告用紙は12月中に発送しています。届いていない方や、町内で新たに事業を始めた方はご連絡ください。申告対象者、事業、工場、事業所、商店、不動産業などを営んでいる個人及び法人。申告期限、方法。1月31日金曜日までに直接または郵送で税務課へ。なお、インターネットを使って申告ができる L-Tax が利用できます。詳しくは L-Tax ホームページをご覧ください。主な焼却資産、構築物、建築付属設備、プレハブの簡易事務所や物置、資材、ゴミ置き場、門、街灯、駐車場舗装、受変電設備、屋外給排水設備など、機械及び装置、金属加工設備、食品製造機械、クレーン、印刷機械など、車両及び運搬具、フォークリフト、大型特殊自動車、台車など、なお、 自動車税、軽自動車税の課税対象車両は除く。工具、器具及び備品。看板、自動販売機、ルームエアコン、事務机、椅子など。焼却資産とは、事業を営んでいる個人、法人が所有する有形の固定資産、土地、家屋以外の構築物、機械装置、工具、器具及び備品などです。エルタックス地方税ポータルシステムの QR コードがあります。2025年農林業センサスにご協力ください。問い合わせ、デジタル推進課、デジタル推進班、電話、内線3233。農林水産省では、農林業の国勢調査といわれる2025年農林業センサスを実施します。この調査は、農林業の実態を明らかにすることを目的に、5年ごとに実施されているもので、1月中旬ごろから農林業関係者の皆さんのところに調査員がお伺いします。調査票の内容は、統計法に基づき、統計作成以外の目的に使用することは一切ありませんので、ご協力をお願いします。20歳になったら国民年金。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。厚木年金事務所。電話、046-223-7171。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。国民年金 Q&A。 問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってから、おおむね2週間以内に、国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されますので、基本的に手続きは必要ありません。また、基礎年金番号通知書は別途送付されます。なお、20歳になってからおよそ2週間程度経過しても、国民年金加入のお知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、相川町役場、国保年金課、もしくは厚木年金事務所で加入手続きをしてください。問い、保険料が納められない、どうすればいい？答え、保険料の免除、猶予の制度があります。経済的に苦しくて保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があります。申請し、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除、猶予されます。なお、免除猶予を受けずにそのままにしておくと、将来年金が受けられなくなってしまう可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料がかかり、すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金令和6年度は、年額81万6千円が受けられます。また、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除・猶予期間、合算対象期間を合わせて最低10年必要です。
問い。厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの？答え。別途納める必要はありません。厚生年金の加入者を国民年金の第2号被保険者といい、20歳以上60歳未満の加入期間は、国民年金保険料も合わせて納めていることになりますので、別途納める必要はありません。また、原則65歳未満の厚生年金や、共済組合加入者に、扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、夫または妻を、国民年金の第3号被保険者と言います。その期間は、国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残ったときに、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなったときに、遺族基礎年金が受けられる場合があります。令和6年度の年金額、年額。障害基礎年金、一級、102万円プラスこの加算額。二級、81万6千円プラスこの加算額。なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、子がある配偶者、81万6千円プラスこの加算額。不要品はリユース、再利用を検討しましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話、内線3513。町では、おいくらというサービスを運営する株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユース促進の取り組みをしています。令和6年10月末現在で335点の不要品が買取されています。不要になったものはおいくらを通じて買取の査定依頼を出すことができ、出張買取での対応が可能な場合は、自宅から一歩も出ずに売却も可能です。書籍やゲームソフトなどをはじめ、家具や家電製品などの大型製品も対象です。手間や費用をかけて処分する前にリユースを検討しましょう。一括査定の流れ。ステップ1、査定をしたい商品のカテゴリを選ぶ。ステップ2、商品・お客様情報を入力して査定依頼。ステップ3、届いた査定結果から買取店を選択。ステップ4、環境とお財布に優しい不要品処分が完了。町ホームページ、粗大ごみ・大型粗大ごみの QR コードがあります。
母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸付について、問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話 046-224-1111、内線3248。県では、一人親家庭などの生活を支援し、子どもの福祉向上のために、就学資金、就学支度資金の貸付を実施しています。貸付にあたっては、審査がありますので、早めにご相談ください。なお、相談は合格決定前から受け付けています。県教育委員会が行う奨学金制度など、同じ趣旨で貸与を受けている場合は、貸付を受けることはできません。就学資金、お子さんが高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で就学するために必要な資金を貸し付けています。
就学支度資金、お子さんが小中高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への入学に必要な資金を貸し付けています。表があります。貸付制度の内容。貸付額は次の限度額以内で必要と認められる額です。学校の種別、就学資金、貸付月額、貸付月数、就学支度資金、貸付総額、返済回数の順に読みます。小学校、なし、なし、64,300円、20回、10年、中学校、なし、なし、81,000円、20回、10年、高等学校、専修学校、高等課程、公立、27,000円、36ヶ月、15万円、120回、10年、私立、45,000円、36ヶ月、41万円、120回、10年、専修学校、一般課程、公立、私立、54,000円、24ヶ月、15万円、60回、5年、高等専門学校、公立、31,500円、4年生以降、67,500円、60ヶ月、15万円、120回、10年、私立、48,000円、4年生以降、98,500円、60ヶ月、41万円、120回、10年、短期大学、専修学校専門課程、公立、67,500円、24ヶ月、41万円、120回、10年、私立専門、89,000円、24ヶ月、58万円、120回、10年、私立短大、93,500円、24ヶ月、58万円、120回、10年、大学、公立、71,000円、48ヶ月、41万円、120回、10年、私立、108,500円、48ヶ月、58万円、120回、10年、大学院、修士課程、132,000円、24ヶ月、公立、38万円、私立、59万円、240回、20年、大学院、博士課程、183,000円、36ヶ月、公立、38万円、私立、59万円、240回、20年、表終わり。商工振興資金、利子、補給補助制度、信用保証料、補助制度について、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線、3524。庁内にある中小企業者が、次の融資を受けた場合に、償還利子の一部を補助する商工振興資金、利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する信用保証料補助金を設けています。補助要件。納期の経過した徴税を完納していること。庁内に1年以上事業所融資、現に営業している商工業者であること。申請方法。送付された申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認を受けた上で、商工観光課へ。申請期限、2月7日金曜日。表があります。種類、項目、補助対象資金、補助期間、補助率、補助額の順に読みます。商工振興資金利子補給補助金。次の資金を借り入れた場合に、 利子の一部を補助します。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、日本政策金融公庫国民生活事業資金、借り入れの月から3年間、1年間に支払った利子の2分の1、上限10万円、信用保証料補助金、次の融資を受ける際に支払った信用保証料、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、なし、町中小企業事業資金を借りた場合は、上限3万円、県小規模事業資金などを借りた場合は、上限1万5千円、県の創業支援融資は、上限3万円。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資は、これらの補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。表終わり。
若者たちの音楽祭10を開催しました。問い合わせ、スポーツ、文化振興課、電話、内線、3632。12月15日、文化会館ホールで、若者たちの音楽祭10を開催しました。10回目の節目として特別にオーバーエイジ枠を設けた今回、当日はおよそ366人の観客が訪れ、高校生5組、40歳までの社会人バンド6組、オーバーエイジ枠3組の14組が出演し、多世代との交流も図りながら、冬の愛川町を盛り上げました。若者たちの音楽祭の情報は、町ホームページ、または音楽祭実行委員会の公式 X、@WKOT_AKW、スポーツ文化振興課の公式インスタグラム、SPOBUN_KA をご確認ください。また、若者たちの音楽祭 YouTube チャンネルでは、演奏の様子を公開予定です。
X、旧 Twitter、Instagram、町ホームページ若者たちの音楽祭10、それぞれの QR コードがあります。七色に変化する折り紙にうっとり、折り紙 LED ワークショップを開催。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。国の登録有形文化財である古民家山住邸の新しい魅力を創造するため、11月23日、24日に折り紙 LED ワークショップを開催しました。町と包括連携協定を締結している神奈川工科大学工学部電気電子情報工学科のミス高幸先生を講師に迎え、2日間で39人の方が参加し、LED 回路作りを体験。その後、和紙で折った紙風船の中に LED を入れた折り紙 LED を完成させ、暗くした大広間に飾りました。会場では地元手芸サークルの協力により、手作りの吊るし雛も LED でキャンドルライトアップするなど、七色に変化する LED の光で幻想的な光景に包まれました。友好都市と文化交流、 相川町文化協会が立品町文化店へ出店。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。町文化協会では11月1日から3日まで、友好都市長野県立品町で開催された第52回立品町文化展に加盟団体の水上短歌会が作品を出展しました。同協会は平成16年から展示部門の加盟団体が文化展に出展するなど、立品町と文化交流を深めており、今回は水上短歌会の会員が日常の出来事や相川の美しい風景などを詠んだ短歌、28首を色紙や短冊、書などで展示を行い、来場者からは見応えがあり、感心しました。ぜひ相川町に行ってみたいといった感想がありました。趣味の仲間を増やしてみませんか？相川町文化協会では、加盟する11団体の会員を募集しています。加盟団体の情報など、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町文化協会事務局、スポーツ文化振興課内へご連絡ください。町ホームページ、相川町文化協会の QR コードがあります。